こんばんは、お願いします。というわけでね、いつもと違うんですが、木曜日にね、今日やることにしました。お願いします。
はい、お願いします。
というわけで、木曜日の実試合振り返っていきましょう。まずは、あと、あれか、延期分ね、第2節の延期分ね、含めて。
僕、それまだ見れてません。
オッケーです。了解です。まずアストンビラ対、ブライトンからですね。ランチタイムの試合でしたけども、ワンの対戦と言っていいですかね。っていう試合でした。はい。どこで差がつきましたか、両チーム。
いやー、センセーショナルだね。というか、まあ、ショッキングな、ね、リザルトにはなったんですけど、やっぱビラのアプローチ、まあ、試合の入りからやっぱ素晴らしかったと思いますね。まあ、その、やっぱり、まあ、どちらも、なんか、誘引ビルドからの裏返しが得意なチームなんですけど、まあ、今回はビラが、まあ、なんだろう、よりこだわるブライトの手に、逆手に取らんとするアプローチを取った印象で、そこのプランのところをしっかり前半から完遂できたところ、まあ、なかなか何の強度ならブライトンも外すところをやっぱり外しきれなかった、潰しきったビラの、ね、やり方が非常に終始素晴らしかった試合だと思いますね。
結構ね、アプローチ自体はボーマスと近いかなっていうふうに思ったんだよね。スティールがほら、ボールを持って、こう、なんか動かない時間とか結構長かったじゃない？なんとか見ると結構、似たように、こう、まあ、なんていうのかな。ゴールキーパーから見てきてマルチ外しに来たら、まあ、無理に動きませんよ、みたいなね、スタンス。ああいうところ結構、なんていうのかな。深追いしないっていうところで、まあ、スティールが出しどころを探すっていうところで、あの状況で深追いしないっていうのは、もう、ブライトン対策の一つとして確立しつつある感じなのかな。
そうですね。やっぱ、うかつに動かされないっていうのが一つの、ね、策としてあるような印象は感じますね。まあ、その、やっぱり、この試合でもゴールキーパー、スティールがおったところからどうするかっていうところの迷いというか、その、戸惑いはあったように感じられますし、まあ、そこからラフに、当てられるターゲットが、まあ、競り勝てる際、なんか三段のある選手がどこにいるのかっていうところで、まあ、三笘とマーチのところも、やっぱそういう意味で、逃げどころには慣れてなかったし、まあ、ちょっと窮屈そうな印象は受けますよね。
そこなんだよね、俺、結構さ、まあ、去年も似たような対策されてたと思うんだけど、ブライトン。そういう時って結構、ファーガソンとウェルベックが手前で受ける動きに対してさ、三笘とマーチがさ、ディフェンスラインの背後を取るようなさ、動き見せてたじゃん。
ああ、わかります。だから、そうね。
あれないよね、今季。ちょっとなく
そう
ない？
であ すね。やっ
れ。
ぱり、そうね、その中盤に降りてくるっていうところ、センターフォワードがっていうと、やっぱ、ツートップ気味にやってる現状がちょっと去年、なんかあんま噛み合わないかなって気がする。やっぱ去年ここにマクアリスターとか、まあ今でも、ラランとか使えばそうなる。そこで、3センター気味に選択肢確保しつつ、4人目のランスーとしてのセンターフォワードっていうのは多分去年多かったアプローチだったと思うんですよね。この中央を無理やりこじ開ける時のアプローチ。そこからレイオフで中盤開放して広いサイドへっていうところ、まあ、カイセドやマカリスターが担ってたタスクだと思うんですけど、そういうのがちょっと見られないっていうのは確かに気になりますね。
個人的にはセンターハーフの、まあ、この試合とかは結構顕著だったけど、信頼度がどうかなっていうところで、やっぱりちょっと縦パスを引き出すアクション自体がセンターフォワードにない。から、やっぱり裏に抜けていくタイミングつかめないのかなとか思ったりちょっとしたね。地味だけど俺やっぱカイセドいない影響ってのはじわじわあるなとはやっぱ思っ ているか
まあ、そのあたりの展開の淀みなさっていうのは、やっぱり、カイセドが持っている武器の一つでもあるし、まあ、判断も早いと思うし、
そう
まあね、
ね。
グロスの一人でも入れれば、またね、違う検証があったかもしれないですけど、まあ、ゲルマート・ヒンシェルトはちょっと大変そうでしたね、終始ね。
そうね、この試合ではプレスの狙いどころにされてた感じはします。逆
思
に
い
ア
ま
ストンビラは、まあ、奪ってるところまでもそうだし、奪った後のディアビとアトキンスの威力はなかなかで
す。
し
い
た
や
ね。
ー、一撃必殺でしたね。ショートカウンターの威力はとんでもなかったですね、この試合はね。すごかった。
まあ、あとは1点目を取るところの、まあ、右サイドの連携も良かったしね。ベストピンを釣り出した
ああ。
ところをキャッシュで強襲する
もう、
流れも良かっ
三
た
笘
し。
が必死で押してたやつね。
そこら辺はまあ見事だったのと、あとはまあカウンターの百発百中具合ですよね。ただやっぱり大きかったと思います。後半ね、左サイドから少しずつチャンス作って、まあ、ファティのゴール決めたところあたりを盛り返したかなと思ったけど、まあ、もう一回引き戻しちゃったね、アウトケースがね。
そうね、もう、ね、冷や水ぶっかけましたね、アトキンスがね。
これで、まあ、センセーショナルの勝利、その通りですけど、ネットでは、ニューカッスルとブライトンとアストンビラの三角関係というか、じゃんけん画像が出回ってましたね。
5対1で負けた、ニューカッスル対ビラとか。
そう。で、
3ゼロで勝ったとか。
ブライトンが入荷して3-1? 3-1かな。で、勝ってっていう三角形が設置した。力関係もね、ちょっと近いというかね、順位的にも低3チームですけども。まあちょっとこの試合は大きな差になってしまいました。じゃあ次。マンチェスターユナイテッド対クリスタルパレスです。そうですね。ミッドウィークでもね、この2チームは試合をしておりますが、その試合では、ユナイテッドが3対0で勝ってます。主力組結構投入して、まあ、ちょっとね、チームとして負け込んでるところだったので、流れを引き戻そうっていうところなのかなっていう感じでしたけども。この試合では、まあ、リベンジをパレスは達成したということですね。やはり苦しかったですか、ユナイテッドは。
まあ、そうですね。ちょくちょく戻ってくる人もいるんだが、マンチェスター少しずつ帰る人はいれど、なんか同じだけまた人がいなくなっていくような、特に最終ラインはも
そうね。
う、可動限界が来てる。もうこれ以外組めなくなっちゃったみたいな状況なので。
この試合に関しては、俺は、このメンツの割には、頑張った方かなっていう気
まあ
が、
まあまあまあ。わかりますよ。
する
ど
か
んな、ど
な。
んだけ悪かったんやろうと思いながら見たけど、すっげえ悪くなかったっていうのは確かに。
要は、アムラバトとラッシュフォードの間にポイント作ろうと思って、左にマウントが流れるところに、パレスがずっとウォードついていけるかどうかのところやってて、ここ間に合わないと結構速攻でチャンスにな作れたりとか、ユナイテッドもしてたので、ラッシュフォードがね、降りてホイルヌの一発裏に通したシーンとかもそうだし、そういう意味では結構、チャンスメイクのポイントとしてここを設定して、そこからこう一発、裏を通すってところを武器にできてたっていう意味では、まあまあ、それなりに設計できてたかな。まあちょっとペリストリは孤立気味だったんだけど、まあ左サイド軸にってところで、きっちりできたし、あと前線のフリーランも結構あったから、その分ライン間で受けたりとかもできてたし、まあ攻撃の設計自体は悪くなかったかなという気はしたんだけど、まあ、やっぱりパレスってやっぱちゃんとしてるなっていうところやっぱあるよね。
わ かります、わかります。
いつも言ってるけど、やっぱりサイドの守備はやっぱ簡単に決壊しないですよね。ああいうとシュラップが並ぶとねっていう、
粘り強いですね。
ところもあるし、やっぱりトランジションがあったら見逃さないで、やっぱり攻め切るところもあるしね。カゼミーロに警告出させたシーンとかもそうだし、なんか我慢強くカウンターが少しずつ身になってきてるかなっていう気がするね。エドアル外したのも、怪我でいなかったのかな、この試合はね。まあ これも、まあ、ありじゃ、というか、まあ、これはこれでいいバランスを成り立ったかなっていう気はしました。そう
まあ、
ね。
にしてもアンデルセンのゴールは見事なものでしたね。びっくりしたわ。
ユ
こ
ナ
れ
イテッ
で
ド
点取
と
っ
し
た
て
んだ。
は、まあ、ファンにね、やっぱ流されたくないカットシーンかなって気はす
ああ、
る
そう
か
ですね。
な。
受けてやったよね。
で、プレイ見ると、やっぱちょっとホイルンとかな、やっぱニアで食い止めたかったなっていう気はしますね。彼自身はやっぱり、ミッドウィークのチャンピオンズリーグもすごい頑張ってるし、彼自体はすごく良さそうなんですけどね。なか
そう
なか
ね。
難しい感じですけども。で、先制したらね、きっちり位置を下げて、プレッシングのね、パレスは、したたかでした。
粘り強かったですね。
ねえ、ガルナチョ左に入れて、右は結構、人数かけてって形で、最後は両サイドから攻め込んですけど、間に合わなかったですね。
そうでしたね。
っていう感じかなって気がする。ヤセット厳しいですね。ガラタサラリーにも勝てなくてっていう ところ
なん
で。
かね、ナイトでは触れねえだろう感もあるので、なんかあんまりね、酷評したくない同情の余地もあるんですよね、なんかね、強く言いにくいよね。
ただやっぱ、難
個
しい
人
のが
実力と
さ、
かね、
そうそう。
ね、
勝てない試合かって言われると、やっぱどの試合も違うというか、そこがある分、なんかこう、求めたくなっちゃう感じよね。やっぱり、チャンピオンズリーグ見た？今さっき俺見終わったんだけど、やっぱり、オナナのミスからリズム手放しちゃうのは、やっぱりちょっともったいないですよね。というのやっぱりあるしね。やっぱりこのメンツなら彼頑張ってほしいしね。今すごい悪い流れになっちゃってるけどね。
そうね、まあ、あとは風見野の調子が上がってこないとちょっとねえ。とまあバランかな、この2人がもう少しやれる計算だったような気がするので、ちょっとね、上がりきってないっすよね、2人ともね。
まあちょっと、ガラタサラさんはとばっちりやった感あるけどね、さすがに。けどまあ、そうね。パレスも見事でしたね。オールドトラフォードでリベンジ達成でございました。次。ニューカッスル対バーンリーです。まあ、基本的にはね、チャンピオンズリーグを戦っているチームにとっては、カラバーカップの週っていうのは、まあ一息つけるタイミングなんですが、ニューカッスルはシティとやったんで一息つけませんでしたという試合でした。
ああ、しかも勝ったしな。
ということですけど、まあでも自力の差が出ましたかね。
いやー、まあちょっと馬力は全然違ったかなって試合でしたね。
結構立ち上がりをね、アグレッシブに組んでいったかなっていうふうに見えたけど、やっぱり、ちょっと早い展開になると、足りないところに目がいっちゃうかなという気がしましたね。
おお、やっぱりニューカッスルのね、速攻を裏返す勢いっていうのは、まあ、前半からね、目立ってた中、やっぱそこを止める手立てがない、さらされた最終ラインにやっぱワンパワーを求めるのが酷っていう中で、やっぱりちょっとそこで、まあ、あれよあれよと攻め込まれるシーンはありましたし、まあね、ちょっと、まあ、バーニーもね、そのいい形が結構速攻だったりしたので、まあ、そういうね、テストのゲームにはなったんですけど、まあ、そうなると、ちょっとね、勝機はねってなっちゃうのはありますね。
バニーで言うと、これをちょっとバーンのマッチアップは狙えるところだったとは思うけど、それ以外がやっぱりなかなか見つからないよね。
そうね。チャンスでしたけど
で、
ね、バーンが落ちちゃった。ね、立ち上がりね。
アルメロンがこじ開けた先制点は見事でしたね。まあちょっと最近若干存在感薄いけど、この試合では抜群でしたね。
抜群でしたね。
先制点取った後はやっぱりちょっと、そこから巻き返すきっかけすらつかめなかったなっていう印象だったかな。
そうだね。もう大差ついてもおかしくなったんじゃないですか、前半とか特に。
で、
変
まあ
な
で
声
も、
上がったんで。
若干なんかこう、点が入らないことで嫌なムードがちょっと漂ってきたみたいな感じもあったよね、どっちかっていうと。そういう中で、ゴードンがきっちり今節も仕事をしたのは大きいというか、さすがだなっていうふうに思いますね。やっぱり彼、ちょっとやっぱ入荷する気で一段上に上がったかなって感じはするね、今季のパフォーマンス見てると。
そうですね。まあ、なんかね、これもしょうもないミスのビッグプレーだったありますけど、まあ、ゴードンね、また持ってきた得点なので、まあ、これで一安心でしたね、ニューカッスルはね。
そうだね。まあ、唯一気になったのはやっぱジョエリントンの負傷交代はちょっと気にはなったかな。
あ、どうなんですかね、結局。
わかんない
なんか出
ね。
てます、ね、まだかな。
パリ戦には行ったのかな。ごめん、見てないんだ、まだ。だけど、どうだろうね。
確認すると、パリ戦の中盤は隣、ギマライス、ロングスタッフがスタメンでスタッドいないですね。
あ、ベンチもいないですか。やっぱちょっとそこは、もしかすると、ちょっと、かかるのかもしれないというか、まあでも、あの怪我の仕方だったら、ちょっと慎重になるかもしれないね、もしかするとね。
そうね。
まあね、週末、まあ、代表行くわけに戻ればいいのかなっていう気もしますけどね。
週末は入荷するはウエスタ
そう。ちょっとタフなんで、そこもね、どうかなっていうふうに思いつつだけど。じゃあ、そんな感じでいいかな。他にあるかな。この試合はもうあんまりないかな。
まあ、もう完勝でしたね、入荷するのね。
そ
そう思い
う
ます。
だね。じゃあ。ウルブス対シティでした。2-1か。2-1でしたね。まあ、今季初めてシティを止めたチームになったわけですけども、まあ、5バックベースの守備とロングカウンターの掛け合わせ、どちらもクオリティが見事ということで良いでしょうか。
いや、素晴らしいつく完遂だと思いますよ。
どこ
結
がポイント
構、
だった？
頑張るやり方してると思うし、特に、ウィングというか、シャドウの2人ですか、どれだけ
そうだ
守勢に
ね。
回る、長いながら、クルージャーも含めて、2点持ってくる馬力残してたのは、相当、もうあっぱれじゃないですか。
まあ、ネットに関して言うと、特にマンツーがベースになってたし、特に間に合わないときは、必ずキルマンかジョアン・ゴメスがサポートに行く形になってたから、やっぱりこのドクのところは結構警戒してた感じは読み取れたね。
そうね、やっぱ1対1だと主導権取ってこれるので、今のドクの調子だと、まあ、そこはダブルチーム前提でやってた感じはしますね。
逆に右はちょっと、機能不全というか、いわゆるウィングウォーカーみたいな形になりましたけども、やっぱりここはやっぱロドリとセットだね。分かってはいた
配
け
球
ど。
役がね、必要でしたよね。
そこはあるかなっていう気はしました。まあ、絶対に、まあ、さっき言ってもらった通りだよね。まあ、ネットとヒチャンが低い位置までの守備をこなしながら、まあ、得点を取るまで元気があって、それがまあ2点目の60、
ふにゃふにゃね。
6分か、6分ね、まで続いたっていうのはやっぱり見事だったよね。この時間帯まで行くと、ルブスは最近はもうだれちゃってることの方が多かったから、そこのところできっちりスコアまで結びつけたのは見事だったし、クーニャ冷静だったよね、あのシーン。
あれやばいね。あれよく横パス出したよね。や
いい
ば
で
い。
すね。
焦って打ちそうだったもんね、とりあえず。
まあやっぱり、千載一遇のチャンスは焦りがちですけど、そこであれだけ落ち着けるにはやっぱクーニャの良さですね。と思うね。ジョアン・ゴメス、レミナ。まあ、代わりに入ったトラウ、ブラカルトラウもよく中盤走りましたし、バックラインではドーソンも頑張ってたね、感じし
ラ
ま
ノー
した
さん、いい
ね。
ね。よかったっすね。こういう、
そうね。
ね、いぶし銀のベテランセンターバック、僕好きよ。どうぞ、みたいな。
で、ジョゼさんも当
これだ
たり
け
の
は。
日だったと。いう感じでしたね。シティは
シティ
どう
は
です
何
か
が足り
ね。
なかったか、
やっ
っていう
ぱ
と
り、
ころなんですけど。
まあ、ドクのところ封じられたところと、
ちょっと強引だったよね。
まあ、あと、ちょっとコバチッチがドリブルを好むところが咎められた感じはしたので、この中盤センターの人選は若干悩ましいはずです。
俺
どう
は
するか
ね、
ね。
このだから次シティ戦になるわけで、俺はこれも参考にならん、こんな人選せんやろって正直思っちゃったので。
まあ、まあ、ポジティブな材料としては、やっぱ人は地味に帰ってきているので、
ベルナル
まあ、
ト、
最初、
そうですね。
まあ、この2人は大きいでしょうね。まあ、要は、ウィングウォーカーが機能しないのはロドリーの不在なんだとしたら、やっぱり単純に右のウィングが欲しいけど、まあ、グリーリッシュはまだちょっと調子が上がらないし、ドックはやっぱり左のが良さげっていうところもここまで見えてきている。でも、フォーデンをインサイドに置くには、他に右のウィングできる人欲しいから、まあ、そこでベルナルドがまず目処が立つ。そうっていうのはやっぱり一つ大きいし、まあ、アンカーのところがやっぱちょっと配球力不安があるところで、ストーンズの列上げとかを使えるんだとしたら、まあちょっとぶっつけ使うか分かんないけどね、ストーンズの方は。けどやっ
代
ぱ
表に
そう
は
いうや
入り
り
ますけ
方
どね。
が、代表に入ったら出るんないからね、そこで列上げでスムーズに使えるっていうのはやっぱりいいと思うので、まあやっぱり少しこの試合よりはメンバーは楽になるかなと思うけど、やっぱ中盤の構成どうするかはちょっと気にはなるよね。まあ、多分フィリップスは入らないと思うけど、コバチッチとヌニエスをこの試合みたいに併用するのか、それともこっちインサイドフォーデンにしちゃって、1枚外して、ワイドにベルナルド入れるか。
だったらまあ、どうかな、ウォーカーを前みたいな、やっぱ3の右タスクにして、ストーンズ、レッツアゲフォロー、センターの、まあ、横にヌニエスかな、みたいな。
ヌニエス自身が持ち上がってきたタイプだから、若干難しい気もするけど、まあ、
い
コ
や、
バ
こ
チッ
のピッチャー
チ
き
よ
つ
り
いですね、
も、
雰囲気。
っていうことか
いい
な。
ので、横パスも低いので、結構、使えないですね。僕だったら使ってくれたらラッキーかな、ここはちっちゃいね。
普通の相手だったらそれでもいいけど、3人だと持ち合い、3人で動かない方がアーセナル相手にはいい気もしなくもないね。ヌニエスやっぱり動いてなんぼだと思うから、そこはちょっと難しいかなって気は若干してます。
そうね、正直なタスクを担わせるってなると、でも、コバチッチも違くないですか、そうなると。
そうなんだよね。ただまあいてくれるはいてくれるっていう気はするので、そこは難しいですね。ちょっとトランジッションのところでフィリップスも後手を踏んでる感じがやっぱりどうしてもするようなので、カラバオも含めて見てる方の感想を聞くとね。やっぱりそうなると、まあ、コバチッチかヌニエスかなって感じはするけどね、中盤。じゃあ次行きましょうか。
うっす。
あ、ちょっと待って。これまだノーロンだ。ちょっと待って。 ってね。ボンマス対アーセナルです。まあ、プレスカンファレンスを聞いて絶望されたアーセナルファンも多いと思うんですが、思ったよりは状況悪くなかったということで、このメンバーが下見ならごとくのことになりました。前節とほぼ変わらないよね。これ見るとね。ハバーツとビエイラのと
ビエイラ
ころ
とビエイ
と、
ラね、
だけかな。
じゃない？
まあそうね。そこだけなので、実際のところ1枚替えで済んでいるっていう状態でございます。まあ4-0ということで、今季一番の点差がついた勝利ですけども、内容もそれに見合ってましたか？
ああ、そう思いますね。やっぱ、で、初手ハイプレスで、まずは、ね、試合を動揺させようとするボンマス。で、今季ビッグマッチだと、こうアプローチすることが多いんですけど、ボンマスは。まあ、そこ、解決できなかったですね、アスナルはね。そこでしょうね、やっぱ結局、勝負を分けたのはね。
またちょっと、ブライトンとかアストンビラとは違うタイプの誘引ビルドアップっていうのかな。ライスとウーデゴールが落ちることによって、まあ中盤を空洞化させるっていう形だったかな。この試合で多く見てたんで、まあちょっと左寄りに人を集めて、逆サイドのホワイトに展開して、そこから運ぶっていうことが多かったかな。この形は機能して
あ
ま
と
し
開けた
た
ス
ね。
ペースにね、まあそういう役をね、神出鬼没のジンチェンコが担ったりとか。
そうね。あの動き方は割と良いね。使えるんじゃないかな。要はその多重型って受けるっていうより、まあ入り込んできて受けるみたいなイメージ。後ろがライだと、ああいう動きも使えるかもしれないね。
いや、よかったと思います。
ジンチェンコは2点目はトランジション、守備のところからもだったし、この試合は結構、試合を安全圏に持っていくところまではかなり、僕はチームとして一番と言ってぐらい大事な働きをしたのかなというふうに思いました。
まあ、もちろんそう思いますね。まあ、この落ち着きを与え、まあ、チームを推進させるっていうところにおいて、低い位置で彼がやっぱいなかったらしんどかった部分もあったと思うし、これは相当よくやったと思いますね。
チャンピオンズリーグではね、ちょっとビルドアップのところでケチがついちゃったところもあったけども、基本的にはやっぱり、まあいいところも悪いところも、いいところも悪いところもっていうか、まあ若干ね、ある C ラン戦は、ゴールキーパーのセンターバックのね、悪いところが出ちゃった試合だったけども、まあこの試合ではいいところの方が上だったかなって感じでしたかね。
そうですね。まあ、ある意味、新しい試みの一つとしてね、ライアと共にやってることだと思うので、まあ、そこもやっぱ成熟させていく過程なのかなって今思いますね。まあ、初戦にしてうまくいった部分はあったし、まあ、ミッドウィークではちょっとね、不全だった部分も出てっていうところで、まあ、ここからやっぱどう、ね、再現性持たせるかじゃないですか。
まあ、ただリスクとね、どう付き合うかってところだけどもね。ってところはあるかなっていうふうには思います。ボーンマスはちょっとどうですかね。やっぱり初手のペース削られた後はちょっと元気なかったですか。
まあ、そうね、それでも失点がね、もしなければね、気合が持つ部分もあったかもしれないですけど、まあ、ああも綺麗にゴールまで。得点シーンまでつながれると、まあちょっとね、しんどい部分はあったと思います。
ちょっと球離れ悪すぎなかったかな。
そうね、まあ、人をかけた攻撃するにも、ちょっとやっぱ、アーセナルがロストをうかつにしないもんで、やっぱスタート位置が低くなると、ちょっとね、ここからどうしようかって、やっぱ出てくると思うし。
そうね。まあ、ちょっ
ねえ。
と、まあ、 ビリングとかクリスティとか、まあ、タバニアとかは結構ね、ドリブルでボール持ってしまったけど、もうちょっと周り使ってもなーっていうような気もね、したので、ちょっとそこは流れ悪くしちゃった要因の一つなのかなって気がしますね。それはちょっとあったかな。
そうね。
アーセナルは、シティ戦はどんな感じでいきましょうね。
お坂の有無で何もかんも変わるからちょっとわかんない
僕今、
ね
プレビュー大体書きましたけど、まあ、一応いない前提で書きましたけど、まあ、
え。センターフォード、ハバーツやるんですね、また。
僕もハバーツがいいと思うね。で、ライス・トーマス、栄養がいいね。
ライス・トーマス、ライス1個上げて、ライスとハバーツ1個ずつ上げるイメージだよね。その433の図で書くとするとね。
そうね。まあ、このボーマスのスタメンで言うと、それかな。で、右は、まあ、迷うけど、トロサールかな。
ジェズス、ああ、そうね。まあ、そう、どっちかよね。これジェズスな、ジェズスかなって思ったけど、パッと。
いやー、考えたの、結構真面目に今回プレビュー書くときに予想スタメンと絡めて考えたのね、今回は。で、まあ、やっぱ、シティにどこでか、どこのポイントで勝つかじゃない、やっぱり、勝てるポイントまず見つけないとダメじゃない。ってところで、どこかな、どこかなって思ったら、やっぱりハイプレスかなーっていうふうに思って、シティ。まあ、ロドリーいないなら、で、ライス解放できるなら、トーマスがいて、そこかなって思ってて、で、まあ、ウォーカーのやっぱ絶対上下で多いじゃん、きっと。ってなると、そっちの方にプレスうまい選手を置きたいなっていう気が。どこで捨てるか、センターバックにプレス行くかって考えたときに、その取捨ができるのはやっぱトモサールジェズスかなって気がして。なので、まあ、ジェズス左、トモサール右がいいかなってちょっと思って。
なるほどね。そうね、プレッシングに強い部隊を組みたいよねっていうのは分かる。から、坂がいてくれりゃ、もより分かりやすいよね。右坂、左ジュース、真ん中ハバーツ。で、
で、
腕ボールと。
逆に前進のフェーズは、僕はジンチェンコを大事にしたいと思ってて、ボーマス戦と同じように、まあ、ライスと腕ゴール自陣引き寄せる誘因で中盤空洞化させて、ジンチェンコを、まあ、前でフリーで運ぶって、まあ、トロサールバックドアみたいな感じで裏取ってくんねえかな、みたいな、右から。みたいなのをちょっと思ってて、やっぱり、きっちりセットされると、シティの方バック厳しいと思うし、そういう、多少リスクあっても誘引からの中盤加速の形の方が点イメージできるかなって感じ？やっぱあるかな。
そうね、まあトーマス入りだと仮定したときに。またこう若干テイストが変わってく
そう
る。
なんだよ
まあ、
ね。
ライス
そう
か
な
な。
んだよね。
確かに思うんだけど、まあ、なんかどう。まあ、難しいよね。だからトーマスの
トーマス
周りにこう
は、
集めすぎる。
ポジション守るからな。
そうなのよね。
ただでも、トーマスだろうと、やっぱちょっと、少し動きながら、のがいいかな。 やっぱり酒
まあ、
井
動
ない
か
と
す
定、
役割はやってましたからね、
酒
当
井ない
然。
と定点攻撃のイメージが湧かないのはやっぱ強くて、ってなるとやっぱり、リスクを負っても縦に早い攻めてから逆算しないといけないかなっていうのが大きいかな。それがやっぱプレスからのショートカウンターか、誘引プレスから、誘引ポジションからの、キンチェンコの二つが真っ先にイメージ湧くかなっていう気がするよね。だからまあ、今書いたことがプレビューに書かれます。今言ったことが。
鋭意 執筆中ということでね。
いや、もう大体やりました。
なるほど。
あとは BBC のね、マッチファクトマッチですから、ちょっと待ってくださいね。はい。じゃあ次。ウェストハム対、シェフィールドユナイテッドでございます。ニューカッスルとバーンリーみたいなね、力関係の試合ですけども、内容もちょっと近かった？どうですか？
そうね、入りはブレイズね、
そうなのよ。
体を使ったアプロー
そう
チ。
なのよ。
やっぱそうですか。
伝説と一緒なのよ、それ。
確かにな、言われてみると似た話をしたかもしれんな。
で、
ニューカッスル戦で。
守備の怪しさが見られんのも前節と一緒なのよ。
ああ、本当だな、確かに。
そこなのよ、本当にね。
確かにな、また手放したかみたいなね、ことになるわけね。確かに。
いや、マカティちょっとないわ、それはっていう怠慢さ急な。
あ、先制のシーンですか？あれか、なんか、ワン、ツー、スリーみたいなんで、コファルが右ぶっこんでですね。なんか寄ってきたんですか？あれ？
はちょっと甘すぎでね。やっぱり前節はアフメドビッチだったけど、今節はマカティちょっとないわっていう感じでしたかね。やっぱりきっちり守りたいチームはそういうミスを犯しちゃいけないと思うし、てかそういうミスを犯さないで、相手がなかなかそれでも決められなくて、ようやくチャンス投げてくるっていうのがやっぱ正味なところだと思うし、まあ、トッテナム戦とかね、そういうところまで行きかけてはいたけど、結局、そこから最後失点しちゃったとか、ああいうのはまあ、ちょっとしょうがないところもあると思うね、あそこまで行ければね。け
あの時
ど、
間だったね。
この試合に関してはやっぱちょっとそこの舞台にしては立てなかったかなっていうのは厳しい言い方すると、そんな感じはやっぱちょっとしますね。
ねえ。まあ、そうなってしまうと厳しいよね、ウエスタンに先制されちゃうとね。
そうね。まあ、スターはね、まあ、2点目も結構スムーズというか、まあ、やっぱちょうど2点目切れちゃってるかなって感じの中盤のルーズさよね。ソーチェクのシーンとか見事だけど、ちょっとそこ空いちゃうかみたいなとこあったしね。
もうね、全然捕まえられてなかったので。
やっぱちょっと気にはなりましたね。ウェストハムは、まあ、ボーエン相変わらず好調で、イングランド代表にも選ばれましたね。
戻ってきましたね、またね。
というところで、またちょっとね、去年とはちょっと違う雰囲気になってます。でもなんか、XG に基づいた順位予測みたいなので、ウェストハム今の順位よりだいぶ下の最終順位の予測になったのちょっと気になったけどね。あ、なんか、スタッツ的にはそれでもそんな評価されてないんだ、みたいな。
まあ、普通に突破部で終わってもおかしくないと思うけどね、今年、去
こう
年のデータ
下
見
だった
て思うと。
んだよね。 パーズも結構下だったんだけど、ね、5位ぐらいだったからさ、なんかちょっと、あ、意外だなーってちょっと思った。はい。まあちょっと話はそれましたけどね。まあ、そうね。またちょっとこう、今週末またちょっと面白い相手なので、そこでまた見えてくるものはあるかもしれないね。現在地みたいなところはね。
入荷する戦ね、ロンドンスタジアム。
はい。日程的にはちょっと不利ですね。1日。
そうね。まあ、そうね。うん。
まあちょっとね、楽しみですね。
はい。
じゃあ次。エバートン対、ルートンです。勝ちましたよ。
勝ちましたね。
そうね。いやー。前節、アウェーで初勝利を挙げた。エバートンだったんですけど、今節は逆に、ルートンに、アウェーチームに今季初勝利をプレゼントする役割になっちゃいましたね。
そうですね、まあ、このエバートンの気分屋というか、このね、馬力の村、まあ、今季はずっと、まあ、今季に限らないかもしれないけど、まあ、それだけこう、テンションが、本当、ピッチに現れるなっていうような、ね、試合の流れでしたね。
ちなみに、ネタバラシをしてしまうとですね、このアウェーチームに初勝利プレゼントキャンペーンは、この後も続くわけですね。ルートンがプレゼントする側になるわけですね、ミッドウィークは。
はい、そうですね。
だから、アウェー初勝利の連鎖が今ちょっと続いているっていう状態でございます。
なんで暫定王者だよっていうね、やつが起きてるわけですね。
初勝利はアウェーからって
まあ、
傾
ない。
向が結構多いけどね。内容的にはでも、そうね、エバートンのところがやっぱり、そうね、結構キックアンドラッシュのスタイルでルートが切って、で、割とエバートンもその土俵自体は嫌いじゃないかなって感じはしたんだけど、ちょっ
そうなのよね。
と、僕は思ったこと言って、率直に。
どうぞ。
ね、デトのヘディングが枠にいかなすぎかなっていう。いや、競り勝つとこまでは行ってたでしょ。あれ、机上の上では結構悪くないと思ったけどね、エバートンの攻め方。
そうね、
ちょっといかなすぎでしょっていうのは思った。かな。まあ、後半はゲイエ変えて、ガーナ入れて、ハリソン外出して、まあ、これでマクニールとハリソンで両サイドを攻めて作れたから、まあ、その流れで、まあ、多少中盤緩くなって、その分ルートに攻めるパターンも許したけど、まあ、打ち合いなら勝つじゃん、エバートンが。ってところで、あのヘディング枠外連発はちょっとそりゃねえよって思っちゃった。結構確かに言われてみれば、まあ、これまで結構ベットを頑張ってるなっていう評価したの、やっぱりちょっと起点作りのところの重きを置いたところがあったんで、なんかフィニッシャーとしたのみたいだったって感じがちょっとして、もしかするとその点は割と物足りないのかもなっていう気がちょっとこの試合でしちゃったかな。
まあ、個人的にはその前半の立ち上がりも、まあ、そういうね、慌ただしい中でシュート機会自体は間違いなくエバートンの方が得ていたので、そこもよね、まあ、後半のベトも言わずもがなだし、だからそこの流れでルートンにポロッとね、先制されたところと、テンションが下がったこの ところね、まあ、 もったいないというか、まあ、ねえ、エバトニアンの方は嘆いてますよ、ずっとシュートが入らないって、今年はずっとそう言ってるんですよ、似たような
まあ、
こと。
チャンスクリエイトで言えば、リーグでもトップ2とかに入るような数字を出してるっていうふうにエバトニアンは数字出してましたけど、でもそれが毎試合入らないっていうのは何かしらの再現性があるエラーがあるんだろうなっていう気は若干するかなっていうふうに思うよね。それはなんかこ
俗人に期すものもある
う、
でしょうしね、
もうダメな、
ね。
もうチャンスできてるからいいにしちゃっていいんだっけみたいな。まあでもそれ以外やりようがないけどね、みたいな風な感じの気もちょっとするね。エバートンの1点目なんか、ラグビーみたい。ラグビーのトライみたいじゃなかった？
あれ、ロッキャーが決めたやつですか？
エバートンの1点目、エバートンの1点目。同点ゴール。なん
わか
か、
るわかる。あれ、あれね、
肉だ。
オフサイドかどうか。
肉弾戦の肉弾戦で、まずラグビーってなと
ねじ込みましたよね。ちゃんとプライ。
あ、そう。ルートンのゴールで気になったのは、ずっとモリスのマーカーがマイコレンコだったけど、あれ良かったのかってちょっと気になったね。まあ、インサイド固めたかったから、まあ、マーカーじゃない遊具のところに背高いところって置きたいのはわかるけど、いや、2点ともそこのミスマッチかでしょ。モリスとマイコレンコの。いやって感じでちょっとしたか
ねえ、まあ、そこ狙ってくるわけだからね、どう考えても。
な。ちょっとあそこで5点回って2失点はもったいなかったなって気がする
そうね。
ね。まあでもルートね、よくやりきりました。素晴らしかったですね。じゃあ次行きましょう。トッテム対リバプールです。いろいろあったし。
カロリー高い試合でしたね。
まあ先にちょっと話題のシーン以外の話をすると、まあ、ノースロンドンダービーのように強度の高いゲームだったけど、リバプール側にノースロ、えー、アーセナルほどプレスの誘導の意図はやっぱりなくて、どっちかっていうとトッテムが沸かせるとデュエルの側面が強い試合だったなっていうふうに僕は思ってます。そういう意味では、トッテムはノースロンドンダービーに比べて明らかにマディソンのボールを入れられるのはスムーズだったところはあるけど、逆にそこから先は若干苦しんだ印象かなっていうふうに思ってて、まあ、ちょっと左右のところの、せめてどこを作ろうかみたいなところは悩んだかなっていうふうには思うね。リシャルリソンはこれ左だったね。左のリ
あ、
シャ
そう
ルリ
で
ソ
す
ンの
か。
ところもね、ちょっとどうかなってところあったし、マリソンから先のところがやっぱちょっと珍しく悩みがあったってところだし、逆にそこを解決したらね、ゴールが決まるっていうのもなかなか、あれだなっていうふうに思ったしね。バックドアだっけ？バックドアからソン。ところだね。とか、で、あれ、ゴールだったよね。確かな。
あ、そうですね。
ね。
孫のボールか。
そう。あれとかはやっぱり、ちょっと、正対して止まっちゃうと苦しいなっていうリシャルリソンのところがやっぱりあったりとかした中で、あそこであの解決策持ってこれるのは良かったなっていうふうに思ったし、逆にリバプールはずっとサラーを使いながら、まあ、あとショボスライを使いながらずっとラインの前後、まあ、サラーから真横のディアスに渡す形か、まあ、ファーサイドに裏抜けるようなクロス上げていくか、どっちかで攻めていって、で、このやり方はまあ、数的不利でも面ごと壊すやり方だから全然効くやり方。別に人数を必要としないやり方だから、そこを言っての設計もまあちょっとたまたまだけどね、含めて悪くはなかったかなっていう気はしました。そういう意味ではまあ、結構ポイントの差し合いで重鎮で見たかったなって正直なところですけど、まあでも、あのタックルしちゃったらしょうがないです
ねえ、やっぱ悪い。
ね。
もうがないですね。いや、本
まあ、
当。
やっぱりリアルタイムでも配信で話しましたけど、まあもちろんね、ボールに干渉する部分はなくはないけど、 十分な勢いを持って接触しているのと、やっぱ読める素振りがないってところで言うと、ああいう危険のタックにつながり得るような可能性を、カーティス自体が消しきれてないでしょうから、まあ多少不運なところがあったにせよ、やっぱ勢いを壊せない時点で退場が妥当かなって感じしますね。
そうですね。
そういう意味では、まあ、ジョタの1枚目とかも議論になるけど、まあ、あれは若干トリップしてる気もするし、トリップしてるのはスパでカードってのは納得いくから、まあ、やっぱりディアスのオフサイドのシーン以外は、なんとか納得できるかなっていう気はするかな。
僕も好きだね。すげえスローでも見たけど、まあ、バイクの裏が、ハッと徐々に、ね、噛んじゃってるように見えたので、まあ、セッティングかなって印象ですね。で、チャン
ト
ス
リッ
で
プ
しし た
てるん
ね。
だとしたら、強度関係なくカードっていうのも分かるような場面だったしね。
じゃあ、チャンス潰しでしょ、普通に。いや、そう思いますよ。
そんな気はするね。ただまあ、やっぱり、判定があるとそういうところも疑いたくなっちゃうのは、やっぱ反心理でしょうな。
まあ、主審はあんま関係ないんだけどね、その VAR 事件にはね。
まあ、チェックコンプリートって言われたわけだけど。まあでも難しいとこだね。主審にも責任は、
なくはないと思う。
なくはないというか、やっぱり構造的にね。要は VR が全てっていう、権力の構図じゃないから まあ、そうね。ミスも起き、起きちゃうのかな。
結構さ、リアタイで見たときに、おーって出たもんね、僕らはね。あれっつって。もう再開すんのってなったよね、やっぱりね。うん。
やっぱちょっと今期
オ
か
ン
ら
に見
特
えた。
に、やっぱなるべくこうね、早くってところ意識してただろうから、なるべくね、レビューの時間短くってね、やっぱり当初から言われた課題だし、まあ、そういうとこ意識した結果、こういうミスになっちゃったってことよね。
はや、とちりだもんね。ダイイングランドのね。結局。
やっぱり、スピード感あるってことは、もう本当に必要のない会話をはしょってはしょってコミュニケーションを取るだろうし、そういうところで一番大事なところが本当に抜けちゃったっていう事例だね。で、結局、で、この試合の後を見る限りは、相当普通にレビューに時間かけてたよね。
また入念にしてるね、
フォレス
ま
ト
た。
対ブレントフォードも相当時間に寝にかけたから、やっぱり、
ネットリアクションしてるね。
慎重なコミュニケーションしてんだなっていうふうに思ったね。で、またフォレスト、まあ、この後話すからいいけど、結構微妙な判定だったからね、その判定自体難しい判定だったからね。それまた厄介でしたけど、難しいとこありましたわな。まあね、謝られてもなっていう感じもわかるし、でもね、この人クビにしたら、もっと経験がない人は来るだけだしな、みたいなのもあるしね。難しいところですよ、本当に心
ね、
配な話は。
ダメイングランドで、ね、リバプール出禁になるとかなんとか今言われてますけどね。
それはあるかもしれないね、それぐらいはね。
よそに回るじゃんって突っ込みされてたけど、まあ。
そういうものよね。そういうものな気もします。で、まあ、試合の話を戻すと、9人に最終的になっちゃった。4-3-2で組んでたリバプール。なかなかのレアでしたと。4-3か。4-3?4-3?5、ん ?5-3 で組んだよかな?最後。
5-3か、まあ4-4-5-3、みたいな。
5、3みたいな組んだよね。まあ、9人でもかなり頑張ってたけど、最後の最後でね。まあ、
まあ
特
ちょっとよく
ね、
書
こ
い
の、
たかなっていうプレーから、 繰り返
今
してる
週
とね。
はいいパフォーマンス見せてただけにねっていうところですけども。いやでも、フォロー、ちょっと、裏を書いた抜け出しちゃったけどよかったね。
いや、ずっとクルセフスキーがもちゃもちゃして、ねえ、やってた中で、最後の最後、ポロが進出してきて、この方がいいんじゃないっていう形から、ね、一発回答だったので、これはね、鮮やかでしたね。
まあ、今季のリバプール、トッテナムはやっぱりマディソンを中心に語られるところが多い気がするけど、僕は結構この両サイドバックも大事だなって思ってて、ウドジェとポロのどちらかを欠けたら結構苦しいんじゃないかなって思ったりしてますよ。それぐらい結構どっちも大事な選手かなって気がします。ここま
い
でいい
や、
パ
結
フォーマンス
構
見せ
変え
て
た
ますね。
ね、スパーズはね、前線もちょっと今ね、火の車になっちゃって、若いもいない状
まあ、
態だ
そうね、戦力的な話をすると、まあ、まずバックス5枚は変えられないよね、ゴールキーパーも含めて。まあ、ビスマも変えられないでしょう。まあ、サールも割といい働きしてるけど、まあ、ここはギリギリなんとかなるかなって気がする
リックだ
ね。
ね。エマリソンは無
マディ
理
ソンは
ね。
無理でしょ、ソンも絶対出なきゃいけない。まあ、クルゼフスキもいた方がいいですね。まあ、戦力的にはリシャルリソンリプレイス機かもしれないけど、今はもうソロモンとジョン
怪我
ソンがい
人
なくなっ
で。
てしまったので、もうここも厳しいです
ね。
ね。
もうこれ以外
帰っ
スタ
て
メン
くる
ない
見
んでし
込
ょ
み
うね。
がある選手はもういないね。まあ、ただ週1だ
あ、
か
こ
らなん
れ？
とかそれでも、なんとかな
うん。
る可能性はあるけどね。
ジョンソンがどんぐらい長引くかじゃないですかね。ちょっとソロモンもやっぱ月単位で離脱しちゃうことは決まったみたい
ああ、
なんで。
ベンタンクールはもうちょっとじゃないかな。そろそろだっけな気がしますね。
ああ、いたねーってなるぐらい長いこと見てない気がするので。
でも
そう
帰っ
ね、
てき
ベン
た
タ
で
ンク
か
ール。
いよね。
組み込め。そうね。完全に別チームだからまたね、違う姿になる気はするけど、楽しみね。
でも合うと思うな、このチームにも。まあ、最後に勝ち点3取ったあたりとかも含めてね、すごく雰囲気がいい状態になりましたね、取ったよね。
そうね、それだけにやっぱちょっと論でくじいときたかった部分はね、なんか後から来そう。
ノロンでくじいておけば、唯一の無敗がアーセナルだったっていうね。
そうね、
まあ、でもしょうがないけどね。アリソンも良かったけどね、この試合で言うとパフォ
ああ、獅子奮迅でしたね。
ーマンス。さすがだったね。じゃあ次。ノッティンガムフォレスト対、ブレントフォードです。
お、ビッグサンデーの試合
でも結構面白かったよね、この試合。
ですね。面白かった。
結果的に1対1でしたけど、やっぱり10人に相手をしたブレントフォードからしたら勝ちたかった試合になりますか？
そうですね、結構前半はね、がっちり組み合った3対3なんですけど、まあ、退場が出る前後ぐらいから、ちょっとなんか、ね、慌ただしくなってきたところに、さっそうと登場するギブス・ホワイトが、役者でしたね。
そうね。まあ、この試合の話始めてから3人リスナーが減ったけど、3人減るにはもったいないくらい いい試合だったかなっていうふうに思うね。こういう試合をね、皆さんには見つけてほしいなっていうふうに思いますけど、ギブス・ホワイトはね、もちろん速攻のところの補充も当然そうなんだけど、やっぱり体を張った守備の、ムベウモの独走を止めたところとか良かったね。あれ痺れたね。
無理だった。もう我々二人大歓声です。
ああいうの見たくて見てんだよね。俺たちはプレイヤーを。
そうだね。いや、本当、いや、ギブソンってマジでかっこよかったと思う。本当、ね、逆境男というかね、こういう選手、逆境に立ち向かう選手、やっぱ我々好きなので、 を
あ
ね、
れいいよ
もらう。
ね。あれとちょっと似とったよね。程度はあれだけど、冨安がさ、代表戦でさ、代表戦見ないか。
見てた試合だね。配信した試合じゃない？違う？
配信したっけ？ほら、速攻止めたやつね、あっち側に。誰だっけ？あ
見
れ
て
抜け
た。
出したの。サネか。
ドイツ戦でし
あ
ょ？
れ、
見てた。
あれ興奮したね。あれと一緒やな。いい守備見ると気持ちいいですよね。やっぱ、ダイナミック。ウルブスとかね、ああいう組織的な守備も見てて気持ちいいしね。どっちも気持ちよいですね。ブレントフォードは若干、硬い前半を入ってアグレッシブ、10人になったフォレスト相手にアグレッシブに来たんだけど、やっぱりちょっとその、11人対10人だってなる時間までにちょっと時間がかかっちゃったかも、もったいなかったですね。
ああ、全然感じなかったもんね。これ普通、パッと見せたら気づかないんじゃねって思うぐらい、普通に試合になった。
85分ぐらいになってようやくかな、押し込み出し
いや、
たっ
最
ていう
終盤
感
で
じ
す
だっ
ね、
たけ
ようや
ど。
く、押し込みのフェーズに入ったのはね。
ちょっとそこまでの時間がもったいなかったかなって気がします。ただ、同点ゴールは見事だったけどね、フォレストもね。
フォロとドミンゲスね、なんか伏兵で取ってきたような印象ですが。まあ、枚数かけられて、高速クロスにニアヘディングみたいな、ね、器用な点の取り方しましたけど。
コリンズ全く動けなかったね。あれはおそらく青に気にしてたんだろうね。
手に挟まれてた感じするよね、コリンズはね。
気持ちもわかるし。というわけで、ちょっとね、もしかするとブレントフォードからしたら悔いが残る試合だったかもしれないです。フォレストはよく頑張りましたね、最後まで。
頑張っていきますね。
じゃあ次。クラムとチェルシーです。ウェストロンドンダービーですね。チェルシーにとっての最大のローカルライバルになるフラムですけども、去年はね、フラムが順位で上回りましたから、で、今年も現段階では順位がフラムが上っていうね、形で迎えてダービーでしたけど、結構、チェルシーの完勝みたいな形になったのかなというふうに思います。2-0で勝ったわけですけど、フラムがシュート打つ前に、チェルシーとしては2点トントンって取ってしまったので、かなり試合の進み方は楽になったんじゃないかなというふうに思いますね。
そうです。リアタイで僕はこれもう前半だけで寝たんですけど、二度寝したんですけど。そう思いますね。やっぱ、ちょっとね、やっぱ立ち上がりからフラムがやっぱ全然らしくなかったっていうか、チェルシーの速攻のところのはやっぱ素晴らしかったですけど、ちょっとね、やっぱふわふわした対応も多くて。で、これ危なっかしいなっていう中で取られた先制点だったし、2点目は言わずもがな余計な、本当にいらない点の仕方で、後半、少しずつね、手綱をね、取り返す部分も見られたんですけど、やっぱちょっとね、重たい失点の仕方が、やっぱね、もうこれを取り返すのはちょっとさすがにしんどかったかなっていうようなフラムの試合でしたね。
チェルシーはジャクソンとスターリングがね、2人、ジャクソン出場停止でスターリングがベンチからってことで、今季の攻撃の軸を2人ね、外しての形でしたけども、初ゴールを決めたムドリックは平場というか、それ以外の部分にも効いてましたね。左サイドのカウンターはとても鋭かったと思います。
いや、そうでしたね。よかったと思います。
し、やっぱり得点シーンは、やっぱりカイセドが一回コルビル挟んだのがやっぱり良かったというか、緩急よね。やっぱり、スターリング、ジャクソン、チャンスメイクに足りなかったなっていうふうに思った。やっぱり、
そうね。
あそこでムドリックに運ばせるとこまでやっちゃうと、やっぱちょっと息が詰まる感じになっちゃう、フィニッシュはっていう感じだから、やっぱあそこが他の人がやって、最後の試合のところ、アタッカーみたいなところが、やっぱり、 増えていかないと、そのシュートいい体勢持っていけないんじゃないかって、やっぱチェルシーに対して思ったとこあったから、そういう意味でやっぱりカイセドみたいな、その司令塔役のところがやっぱり大事になっていくのかなっていうのはやっぱり再認識させられたね。コルビル、サイドからクロス上げてて、なんかほら、コルビルのクロスがあって、なんかちょっとお題目になったじゃん、一瞬。ちょっと笑っちゃった、俺。コルビルがクロス上げて点入ったと思って。
そうね、センターバックの真ん中をなんか、あれもでもな、ニアのディオプな、なんとかな、なんかちょっとね、甘かった気もするし、個人的には。
そう
ああ
ね。
いうところも含めて、ちょっとフラムらしくないかなっていうね、ちょっと、防げたようなやられ方が、こんなに出るフラムかって、まあ失点する前から前、もう明らかに立ち上がりから、もう怪しかった、怪しさ全開だったんで、あ、珍しいフラムだなと思いながら、僕は見てましたね。
そうね。あとはまあ、サイドからカウンター上げるっていう形もサイドバック上げちゃう感じになるから、本当にチェルシーの速攻は刺されやすい環境も整ってたし、ちょっとまあ、チェルシーってね、試合ごとにスタイル結構変わるチームだからあれだけど、この試合のチェルシーのスタイルはフラムにとってやっぱ相性が悪いものだったかなって気がするね。
そうね、
それでやっぱ大きかったのかなって思いますね。これでね、まあ、ブロヤもムドリックも初ゴールですから、波に乗れるといいのかなって思いますけどね。というわけで、もう試合やりますよ。ルートン対バーンディです。この試合は見てないんね、ジャベね。
まだです。
両チームともね、すごいらしさが出た試合だったのかなというふうに思います。ルートンは、まあ、肉弾戦重視というか、プレッシングから。で、バンディはどっちかっていうと、ボールを持つ、ゆったりと持つような形で、戦うっていうのが、まあ、両チームスタンスで、まあ、立ち上がりベース良かったのは、ルートンの方ですかね。まあ、縦にパスつけてくるところ、バンリーがね、そこを強引にこう刈り取る感じで、そこからショートカウンターに出ていく流れでした。で、まあ、でも、バンリーもだんだん大きな展開を挟みながら、プレス逃がしていって、で、まあ、そこからルートのプレッシングがね、後ろがついてこれなくなって弱くなったっていうところで、少しずつペースがバンリーに流れていく。ところでした。1点目結構、バーニーの1点目結構衝撃的で、衝撃的っていうのはすごい悪い意味の話なんですけど、なんか今の時代こんなに縦パスに対して無頓着なことあるってぐらい、と縦パスが繋がって、いや、本当ね、今これリスナー聞いてる人絶対確認してほしい。ルートンの1失点目。マジで、カーソル間違いじゃなければ、バックラインから縦パス3本入って、ゴールになりましたって。今見てみじゃん、ちょっと今急いで探して。すごい
あ、
から。
すぐに。
いや、え？って思ったの。俺、え？これ決まんの？っていうゴールになってるから、本当に。めっちゃびっくりした。
第2節ね、2節の延期の。
ちょっとね、プレミアでこんなゴール見られるなんとは思わなかったよっていうレベルの、守備のだるさです。から、あんまり良くない意味で、ルートンはちょっと後方がついてこない時のルーズさを露呈しちゃいましたね。
まあね、ルートン、まあ、まあ、ね、最初はね、ツートップでずっとやってましたけど、今このスリートップで固まりつつある。ね、まあ結構、個人的にはこう動きとか、ね、感じいいし、もうちょいね、
そう
なん
ね。
とかなるかなって思うんですけど。
真ん中をこうツーツーツーとね、通っていきました。
思うんですよね。
まあ、
もう
で、
1本目、2本目、うせやん。すごい。すごいね。一直線だね、しかもね。角度がね、角度が変わってね、一切。なんか横幅5メートルの縦ラインを3本パスが通ってたね。
いやー、
これすごいわ。
あんまり見ないよね、本当にこのレベルの、あれはっ
いや、
てい
しか
う。
も最後の1本目のこの最終ラインのへこみ方もやばいな。ロッキーが出し抜かれてんのか、ほんとそこあるよな、ロッキーやな。まあ、はい、なんか面
まあちょっ
白いもの見まし
と、
た。
ベルが怪我したりもしてて、この試合は。やっぱりちょっと、前節6回も、4回も怪我したよね、確か。やっぱちょっと、そういう、なんていうの？悲鳴を上げてる感もあるね。プレミアの戦いに。
まあ、確かに
若
ね。
干、それがあるのは、やっぱちょっとルートはしんどそうやなと思いますね。いや、まあそんな感じだったんだけど、後半になって、まあ、アデバヨが入ってきたあたりから少し良くなってきたかな、ルートンは。それで、縦パスがやっぱ収まるようになったね、ツートップにね、ロングボールが。で、左のダウティ使いながら、クロス上げるとこも行けるようになったりとかして、で、最終的には右に流れたタヒチョンからクロス上がる形で、あれは、バークかな？バークが折り返して、最後モリスが決めるって形、アデバヨが決めるって形で、同点に追いついたけど、その1分後にラーセンが左サイドからカットインして、まあ、ミドル決めて、まあ、またバンニー勝ち越すみたいなあれで、もう2回目の反撃の力ルートには残ってなかったっていう感じでしたね。まあ、やっぱちょっとルート全体的に言うと、ルートンがやっぱりそのプレスが弱まった後の、ちょっとそこの抜け方がちょっとエグかったかなっていう感じはやっぱ受けたかな。まあ、それがこの失点シーンですね。今見てもらったっていう感じの内容だったと思います。悪くない時間はね、あったけど、そこの抜け方の大きさでちょっと試合は決まっちゃったかなっていう感じがしますかね。難しいね。アデバに結果が出たのは良かったと思うけどね。
そうね。まあ、ずっと去年からがツートップの一角としてね、頑張ってきて、最近はね、ベンチスタートが続きましたけど、ね、ようやく一つってとこですかね。
ただもう週末スパーズでランチタイムで、なんか3日とはいえ、やっぱ相当厳しいと思うので、ね、大変やなっていうふうにやっぱ正直思いますね。あとアデバルが効くっていうのはこう、相手がバンディだからなのかなっていうのもちょっと思ったしね。そこはやっぱり、そうじゃないと
まあ、
こは見
去
せ
年
て
の
ほ
チャ
しい
ンピ
な、
オンシ
今
ップ
後
です
ね。
けど、まあね。
っていう気がします。はい。じゃあ、今節のベストイレブン見ていきますよ。ベストイレブンなんで、今言った第2節は入らないわけですね。ラストの10試合見て決めました。主君のウルブスからは攻撃陣はネット。で、あと、ジョゼサですかね。あとは6ゴール決めたストンビラからはキャッシュとワトキンス選びました。中盤セントラルは若干難しくて、前と後ろは結構ね、選びたいなって人多かったね。さっきのドーソンだとかもそうだし、まあ腕ゴールとかも良かったかなっていう気もしつつ、あとは、誰かの選びたかったの。後ろで言うと、ウォードとかも良かったし、ってところだったけど、まあちょっとこのメンツ で、まあ、ソチェクとドミンゲス、難しい、まあ、ゴールね、決めたところで選びました。まあ、ムドリックはご祝儀ですね。ここおめでとうって感じですのにっていうところ。まあ、モリスもそうか。だし、そうね。まあ、コルビュール左サイドでオックンして、ガブリエルを入れてもいいかなと思ったけど、僕はジンチェンコはちょっとセンセーショナルだったんで、こういう並びで、入れさせてもらいました。まあ、あんまりね、褒められることが、今のアーセナルの中で少ない選手なので、まあ、入れるときに入れときたいなっていうところは、やっぱ若干ありますね。
そうね。
はい。じゃあ、順位表。首位が止まりましたから、無敗のチームはノースロンドン勢、2位3位のノースロンドン勢だけになりましたね。この辺りは得失点差も均衡してて非常に面白い感じになっていますが、今のところは上6チームが少し走ってるって認識になるのかなっていうところですかね。
まあ、無敗、1敗、2敗、このあたりはあれか。2敗で分けなしの、ね、5位、6位は効率よく勝ち点を積んでるので。
っていう感じはします。まあ、得失点的にもね、ここがちょっと、あれかなって気はしますけど。で、クリスタルパレスが9人いるとかさすがな感じするよね、こう。
ね、
ほんと淡
プレミア
々
のリ
と
トマス
積ん
チー
で
ムです
る。
からね。
勝ち、負け、引き分けだよ、ほら。勝ち、引き分け、負け、みたいになってるよ、ほら。なんかもう、淡々と、淡々とです
得
ね。
失点差ね、7試合7得点7失点、ね、淡々と。
チェルシーは
ほ
ね、
ぼ
ひと
チェル
まず、
シー。
なで下ろしたところはありますね。勝利へね。これでまあ、かして8名のスタンで、後ろはひとまず気にしなくてよくなって、ユナイテッド逆にちょっと黒星が先行しだしましたし、この得失点の悪さもやっぱりちょっと内容を反映してるってところで気になるところであり
7
ます。
点しか取れてない。
ブレントフォード
上
はや
の
っ
方
ぱ
の
りち
得
ょっ
点数。
と、若干停滞気味ですね。ここに来て、さすがにちょっと疲れが見えてきてる感じはやっぱ否めないなというのはあるかな。まあ、負けるとこまではやっぱり、無敗できてたんだけどね。でもやっぱちょっと負けてからやっぱ勝てないなに、やっぱそれが手にちゃってる感じはします。で、下5つがちょっと離れてるのかな、イメージとしては。バートンは今節負けちゃって、まあ、ルートンとバンディが、ミッドウィークと週末でそれぞれ初勝利を挙げたというところになってます。ボーマスはやっぱり苦戦していますね。ちょっとアーセナル戦見る限り、この戦績に内容が引っ張られるっていうパターンに陥ってるようにも見えたので、このあたりはちょっと気がかりなーっていう気はしますかね。補強もね、結構頑張ったんで、もしかするとちょっとそろそろシビアな選択が迫ってるかもしれないっていう気はしますね。この週末以下ではね。
1個勝てばやな、こんだけ引き分けがあるとね、また見栄えが変わるんで。
そんな気がするけどね。じゃあ今週の週末の試合です。なんといっても注目はやっぱりアーセナル対シティでしょうね。ここは注目度高い試合だと思いますし、まあ、両チームのファンじゃなくてもね、楽しみの試合なんじゃない、になればね、いいかなってやっぱり思いますし。よ、マジ、この時間帯ね、一つだけだし、まあ3連休なんで皆さん見ましょうねっていう感じですかね。で、20時台も結
い
構
や、
面
いいっ
白
す
い
ね、
ゲーム
この日
がある。
は。また来
ね、この日は。ブライトン対リバプ
てくれよ、
ール
こ
も
れ見
そう
に。
だし、ウェストハム対ニューカッスルも、まあよかった、面白いカードかなって気がします。土曜のカードで面白そうなのはどこら辺になるかね。まあ、ユナイテッド対ブレント
バト。
フォーロー。いや、と思いますわ、確かに。確かに。 アウェー初勝利の儀はもしかしてここから生まれるかもしれません。まあ、フラム対シェフィールドユナイテッドも確かに起きえるは起きえそうですね。まあ、ルートの戦いを取ったのはこれで3週連続ミッドウィークに試合があるチームと有利な日程を戦うことになりますから、ここはね、先に勝ってアーセナルにプレッシャーかけておきたいところでしょうね。はい。ということですかね。じゃあ、これでね、まあ、で、これ終わって代表ウィークになりますか。という感じですから、まずはね、今週末までちょっと走り切ってね、まあちょっと、僕らも、まあ、小休止して。で、またやっていきますか。はい。というわけで、まあ、あと10試合分ですね。頑張ってみていきましょう。じゃあ、今週はこれで終わり。お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。